さあ、それでは第1部最初の論客の方をお迎えいたします。モラルジー研究所教授の西岡総務さんです。どうぞお越しください。
よろしくお願いします。
さあ、では改めまして、ご紹介をいたします。モラルジー研究所教授で麗澤大学客員教授西岡勉さんです。昭和57年から外務省専門調査員として韓国の日本大使館に勤務されます。平成2年からは月刊現代コリア編集長を務めました。専門と研究テーマは慰安婦問題、教科書問題など日韓の歴史認識問題、日韓関係、北朝鮮による日本人の拉致、韓国北朝鮮の現状分析、現在は北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会、通称救う会の会長でもいらっしゃいます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、まずはですね、これいろんな方に聞かれることあるかとも思うんですが、モラロジー研究所どういう、こう研究機関なのかというところから教えいただければと思うんですが、
まずこれ皆さん、ここにあるじゃないですか、
はい、
これが何を意味するのかということと関係があるので、そのお話をさせていただきたいんですけども、天赦を治めて人赦これに従うと、これは中国の古典の孟子の言葉であるということですけども、実はこの行動も広池竹郎記念行動というんですけども、モラロジーの創設者である広池竹郎博士が総合人間学、モラルというのは道徳ですよね、
はい、
道徳を科学するということですけれども、というものを始められたときに、この天赦を治めて人赦これに従うということを話されていて、これの意味はですね、天赦、つまり、赦というのは赦意の赦ですよね、天に与えてくださる赦意、つまりそれはなすべきことをして、品性を身につける、道徳を身につけるということですね。それをまずやれば人から与えられる爵位がついてくるということで、まず人間としてなすべき道徳を身につけましょうと、それは古今東西どのような宗教の中でも普遍的なことであると、そういうことを科学するということでモラロジーということで、私も勉強の途中でありますので、ここに専門家の方がいらっしゃったら間違ったこと言ったら申し訳ありませんが、モラロジー研究所に来て3年ちょっとになりますけれども、こういうふうに勉強させていただいているところであります。
お天道様は見てるぞっていうようなところですかね、これ
で。それでね、さっきで記念館っていうのかな、
はい、
ご案内していただいたんですよ、
はい、
でそしたらですね、やっぱりダメだね、こういう煩悩の塊はこの2人みたいなね
この2人みたいなね、
で、やっぱりね、こう天赦っていうのを、
はい、
やっぱりお天道様見てるよって、ねえー、そこでの、ね、爵位っていうか栄誉をもらいなさい先にと、
そうですね、
そうするとなんか俗世のね、
はい、
お金とか、
金とか
名誉とか、それは後からついてくるんだから、
ね、
どうしても我々ってそういうのを先に求めちゃいがちじゃないですか。
ガチですね。
そういうことじゃないんだよっていうことらしいんですね。
そうですね。まず領収書はありますかってところから始めちゃいましたからね。そうじゃないってところですね。
そうじゃない、
確定申告はお早めに。
リスナーの皆様にプレゼント、働く人の心を育てる月刊誌モラルビズ300円、今なら1冊無料で差し上げています。職場の風土を変えたい、上司や同僚、部下との人間関係を良くしたい、ビジネス現場で直面する課題、解決方法、人間力を高めるヒントが満載。物を作るだけじゃつまらない、人を作る企業を応援したい。公益財団モラロジー研究所発行モラルビズ。詳しくは日本放送飯田浩司の OK コージーアップホームページのバナーをクリック。
モラルビーズ。
ということでですね、お天道さんを見てるぞという気持ちでこのポッドキャストの収録もお送りしていきたいと思いますが、
はい、
西岡さんと今回ですね、深めていくテーマはこちらでございます。朝鮮半島情勢を直視せよ。一向に解決しない拉致問題、そして慰安婦問題、いわゆる徴用工問題などがくすぶる中、韓国北朝鮮に対する真の政策を占う意味でも、現在朝鮮半島で何が起こっているのかを紐解いていこうと思います、いや拉致問題なんていうのはまさにこのお天道様見てるはずだっていうふうにね、我々は本当にこれを思うところですが、 先日も切ないニュースを読みました。紹介せざるを得ませんでした。拉致会社有本恵子さんのお母様の佳代子さんが、亡くなられたと。石岡さん、佳代子さんとは本当これはもう長いお付き合いだったわけですよね。
そうですね。有本恵子さんのお母さん佳代子さんはですね、我々家族会救う会ができたのが平成9年1997年ですけれども、それ以前から1988年に、平壌から手紙が来たことで有本恵子さんの拉致が明らかになって、まずご夫婦で、外務省に行ったり警察に行ったり自民党本部に行ったりして運動されていたんですね。当初はみんな冷たくてですね、外務省、これは外務省の関係者がいたら今はそうではないんですけど、当時は事実ですから申し上げるんですが、課長にも会えなくて、ただ会員の人と廊下のソファーで話をして、国交がないから仕方がないですよ、というような話をされた。あるいはですね、名前を出して訴えると向こうにいる人が危なくなりますよ、これは有本さんたちだけじゃなくて横田さんたちも最初にめぐみさんが明らかになった時に言われたことですけれども、ただそういうことを言われるだけで、じゃあ静かにしていたら政府が助けてくれるのかといったらそうではなかった、そういう厳しい中を通られて最初に出会ったのが実は安倍晋三さんで、安倍佳代子さんが亡くなった後ですね、家族会救う会で会議をやって、そこで決めた今年の運動方針を持って、安倍総理に会いに行ったのですけれども、先週の金曜日ですね、で先々週の金曜日です、すみません、先々週の金曜日ですけれども、安倍総理はこう言ってましたね。その佳代子さんは自分が安倍晋太郎事務所の秘書だった時から一緒に戦ってきた仲だと。当時拉致があるっていうことを言うだけでですね、身の危険はないですか、あるいは向こうにいる人たちが危ないと言われたんですね。私もその有本さんたちは88年からですけど、私は91年に、当時あった文芸春秋社から出ていた諸君という月刊雑誌に、日本の学者として初めて日本人が拉致されているという論文を書いたのですけれども、周りから言われたのは身の危険はないですかということだったですね。日本の学者が日本語で拉致があると書くだけで、公安関係者とかそういう関係の人から先生身の危険がないですかと言われました。そういう中で、安倍晋三さんもそうだし、亡くなった中川翔一先生とか、拉致があるんだということを言うだけでですね、大変な不利益があったわけですけれども、特に政治家の立場はそうだと思いますけれども、そういう中で今まで一緒にやってきた、総理に安倍総第二次政権になって結果が出ない、本当に悔しいですけれども、総理が一緒に戦ってきたって聞いたときにですね、この人まだ根性あるなと、北朝鮮と戦ってる気持ちなんだなと。私も佳代子さんが亡くなったときですね、もう戦場にいて横の戦友が弾に当たって倒れたと、私に先に当たるかもしれないと、そういう戦いを20年以上、30年近くやってきたという感覚で、総理も同じなんだなと思ってですね、なんとか結果を出さなくちゃいけないと思ってますけれども、戦いをやめたら勝てないんですから、戦い続けるしかないと、そんなふうに思ってるんですけどね。
やっぱりその91年からね、それを初めて書かれたということですけども、当時の状況って今と全く違っていて、拉致というものは存在しないんだ、ということは大前提だったわけですよね。そうすると、そんなことはなんか行われてないと野党も言っていたし、もちろん朝鮮総連等々も含めてね、そういうスタンスに立てた。それを言うのは危険というよりも相当なそのバッシングと言ったらいいんですか、何西岡高等向けのこと言ってんだみたいな批判というのもあったんじゃないですか。
それもありましたけれども、殺してやるという脅迫状が来たりとか、そういうまだバッシングがあるならいいんですね。表向きは全く無視されて、しかし脅迫状が来たりすると、そういう雰囲気だったですね。だからバッシングされるようになるのは、運動を始めた97年、横田めぐみさんのことが明らかになった、それも私が編集長やってた月刊現代コリアがそれを明らかにするのに関与しているんですけれども、ちょっとだけ長くなるけどいいですか。 その時ですね、あの韓国の情報から明らかになったんですけど、その時横田さんのご両親が今度は大変悩んだんですね、名前を出して写真を出して訴えると向こうにいる娘が殺されるかもしれないと、北朝鮮は当時拉致はないと言ってたんです。名前を出したら証拠隠滅のために殺されるかもしれないというアドバイスを日本政府の関係者がしていた、あるいは専門家もしていたんですね。しかし何もしなければ動かないと。特に20年間残念ながら日本政府はこの問題に取り組んでこなかった。北朝鮮と外交交渉をしたのに取り上げてこなかった。何もしなければ娘たちは北朝鮮で拉致されたことも明らかにならないまま死んでいくだろうと、親たちも死んでいくだろうと、危険はあるけれども世論に訴えようという決断を横田さんたちがされて、それに有本さんたちも合流して家族会ができたのが平成9年なんですが、私はそこまでは学者として論文は書いていましたけど、それ以上の行動はしていなかったのですけれども、その家族がそこまで決断するのを見てですね、それでも世論が盛り上がらないんだったら日本は独立国家でも何でもないと、家族を助けなくちゃいけないと思って運動をするようになって、まあ、救う会という家族会を支援する組織を作って23年になってしまった。まだ5人しか助けられていないというのが現状です。
これ今の安倍政権ができて、で拉致被害者を最後の一人まで全員取り返すんだと強くメッセージを出して、で実際それにものすごく期待を込めた人たちがたくさんいて、で政権発足から7年8年が経ってくる。これやっぱり世論の中にもなんだ言ってるだけじゃないかっていうふうな批判がだんだんとなんか出てきているようなところもあるように見えるんですが、二条さん、この、まあ、水面下の部分もあるのかもしれないですけれども、取り組みっていうのはどうなんですか。進んでると見ていいんですか。
私は実は拉致被害者を取り持つ3回目のチャンスが来たと思ってるんですね。1回目は金丸包丁の時です。2回目が小泉包丁の時ですね、
はい、
そして3回目が今と。北朝鮮は困らなければ日本に接近してこないんです。ただ話し合いしてもダメなんです。だからまず困らせる、具体的に言うと制裁をかけるということですね。北朝鮮は石油など持ってませんので外貨を枯渇させるということが効くんです。北朝鮮の独裁政権を維持するためには金正恩の個人資金39号室というところが管理しているんですけれども、それが大体年間40億ドルから50億ドルぐらい必要なんですね。まあ、須田さんもご承知の通り、昔は朝鮮総連が多額のお金を送ってたわけですけれども、今それを遮断した。韓国の左派政権が送っていたものを今遮断されている。文政権は送りたくてしょうがないですけど、アメリカが見張っているので送れない。去年の春の段階で40から50億ドルあったのが数億ドルになってます。これは複数の情報源から、で苦しくなってきてる。もう一つ北朝鮮を追い込むのにはアメリカを中心とする国際的な軍事圧力ですね。それも核でかかってると。小泉訪朝の時も核問題でアメリカが悪の枢軸といって軍事圧力をかけたから日本に来たんです。今それと似たような状況ができてきているので、安倍総理は去年条件なしに、金正恩氏に会うと言いましたよね。実は私去年、家族会と一緒にアメリカに行って、アメリカトランプ政権の高官に会ったんですが、トランプ大統領はハノイでの金正恩との会談で2回拉致問題を出したと。1回目は1対1の会談で出した。その時は金正恩が話題をそらした。で2回目は少人数の夕食会で出した。その時は意味のある答えをしましたと教えてくれました。しかしこのことはこの内容は家族会にも教えられませんと。心臓安倍には全部言ってありますと。つまり金正恩氏の頭の中に少なくとも拉致問題が入ったと。それが確認できたから無条件で会うというふうに今言ってるわけです。でしかし北朝鮮からすると日本が制裁を緩めたり支援をするためにはアメリカと一緒になってやっている核問題が動かなければダメだと。核問題でアメリカと睨み合いが続いている中で日本に来ないのですけれども、 アメリカは拉致と核を一緒に解決するという枠組みになった。だからトランプ大統領が拉致を言って実質的な話し合いまで進んだと、ここまでは来た。しかし私はなるべく公開の席では北に伝わるので消極的なことを言わないようにしてきたんですけれども、まあ、佳代子さんが亡くなったので、もう最近言うんですけれども我々もギリギリのところまで来てると、もしかしたら負けるかもしれないと。23年間やってきましたけれども、これは親のご両親に被害者を会わせるために運動してきたのに、小泉訪朝の時10人ご両親が生きていらっしゃったんですけど、今佳代子さんで7人目お亡くなりになりました。鹿児島で拉致された市川さんのお父さんお母さん、松本さんのお父さんお母さん、はい、そして鳥取の松本京子さんのお母さん、それからスペインで拉致された松木薫さんのお母さん、そして佳代子さん、残っているのは3人だけなんです。横田さんのご両親と有本さんのお父さんだけで、横田さんのお父さんは2年前から入院中でもうベッドから降りられないだろうと、めぐみさんと会うとしてもベッドで会うしかないと、そういうギリギリのところに来ていますけれども、しかし家族会の人は総理になった時ですね、慌てないでくださいと、急いでは欲しいが慌てないでください、拙速に見せかけの進展を求めて、平壌に行くということを目的にして制裁を緩めたりなんかしたら終わりだと。だから今苦しいけれども、前回は5人しか取り戻せなくてあと死んだと言われて嘘をつかれて失敗したので、我々は今回は全被害者の即時一括帰国と言っています。全員が一緒に来なくちゃダメだと、何人かだけではもうダメだと、もう家族がこれしか残ってないんですから、残された人はもう合わせることできないから、今日本政府は17人認定してまして5人帰ってきましたから12人残っているんですけども、政府は認定の有無にかかわらず全員を助けると言っています。我々もそうです。認定されていない被害者もいると、その人たちを含めて、あなた知ってるでしょ金正恩さんと、あなたが決断するしかないんだと、それをしない限り制裁は緩みませんよ、トランプ大統領もその気ですよ、あなたはもう生き残れないですよというところまで、その直前まで来ている、うん、ただしこちらもバタバタと、
はい、
戦友が倒れていってる、うんうん、苦しいですけども、この戦いやめるわけにいかないというそんな感じです。うん、
これね、残り12人いらっしゃると、でそれ以外に、具体的に言えば特定失踪者の、ね、方の問題があると、でそうするとこれ何をもって全面解決というこれ線引きになるんでしょうか。
警察はですね、900人弱ぐらいを拉致の可能性が排除できないとして、公開してますけれども、それは全員ではないです。その中には違う人もいます。なぜならもう見つかってますからね、
はいはい、
ですから分からないんです、全員が何人か。でも北朝鮮は知ってるんです。北朝鮮は全員に番号がついてですね、1週間に1回、政治学習するんです。曽我ひとみさんに聞いてもそれやってたんですね、その書類が全部党に上がってくるんです。だから調べるっていうのは嘘なんです。全部分かってるんです。私も平壌市民200万人のデータっていうのを買って持ってるんですけども、そこに曽我ひとみとかジェンキンズという名前もありました。残念ながらめぐみさんたちは工作機関にいるので一般住民じゃないのでそこにないんですけども、全部もうコンピューターカメラされてるんです。それなのに今後調べるこれしか分からないというのには騙されないと。そうじゃなくてこれで全部ですよと彼らが言うと、帰ってきた人に徹底的に聞きますよと。そして日本政府はかなりの情報を集めています。私も民間人ですけれども、例えばめぐみさんや恵子さんが生きているという方向の情報を複数持っています。も言いません今、北朝鮮に教えたらならないから、そういうもので検証して違ってたら違うというと。アメリカもですね、全ての核をやめろと言ってる。で北朝鮮がネーヘンの核施設を廃棄すると言ったら、はい、もっと違うところでやってるだろうと言いましたよね、
はい、
だからこちらは全員ということを全員と言うけれどもカードは出さない。しかし一、はいはい、人でも残ってたらダメだ、ね、はいはい、でもそこは微妙なことですけど、無理なことを言うつもりはないと。北朝鮮をいじめるために意図的に人数を多くするとかそういうつもりはないと。安倍さんはだから一対一で金正恩と会って全員返しなさいと、そして核をやめなさいと、 そうすれば明るい未来が待っていると言ってるんです、
うん、
あのレジームチェンジ、政権を倒すと言っていないんです、
うんうんうん、
核をやめて拉致被害者を全員返しなさい、人権問題を改善させなさいと、そうすれば明るい未来が待ってると言ってるんです。それについて信頼関係を作らなくちゃいけない。だから総理は今あのキム・ジョンウンと会って信頼関係を作ると言ってると、ここまで来たわけですけども、向こうが決断しないで、政権が倒れるかどうか、まあ、これからあとちょっと北の内部の話になりますけど、向こうも今大変苦しいんです。
その部分で制裁というものがそのどこまで効いているのかというあたり、あの中国にあの背取りの形で石炭が相当いって、その分外貨が北朝鮮に流れ込んでいるみたいな報道もあったりとかしますけれども、その辺に西岡さんどうご覧になってますか。
今ですね、あのかつてない厳しい国際制裁がかかっているんですね。2017年に、国連の安保理事会が北朝鮮の核実験とミサイル発射に対して制裁をかけたのですけれども、それ以前は中国やロシアが制裁に反対しなかったという意味で政治的な制裁だったんですけれども、2017年の制裁は実質的に北を困らせる制裁だ。今石炭の話が出ましたけれども、つまりなぜ石炭を密輸しなくちゃいけないかというと、あの国連の制裁で北朝鮮から買っちゃいけないものリストって作ったわけです。石炭は買っちゃいけません、鉄鉱石は買っちゃいけません、水産物は買っちゃいけません、服などは買っちゃいけませんと。北朝鮮は2016年制裁がかかる前は28億ドル輸出していました。ところが2018年制裁がかかった後は3億ドルしか輸出していません。これ密輸は入ってませんけどね、公式の数字は。つまり25億ドル減ったんです。25億ドル分のリストを買っちゃいけないものに入ってる。だから、まあ、石炭を小さな船で、あの瀬取りでね、海で運んでますけど、それは見つかったら違反ですからね、そういうことで少しは外貨稼いでますけれども、でもあの2年、去年も3億ドルぐらいですから、合計50億ドルぐらい入るべき外貨が入ってこなかった、あと海外の労働者の賃金をピンハネして年間5億ドルから10億ドルぐらい取ってたんですけれども、表向きは去年の12月で北朝鮮に労働ビザを出してはならないとなりました。だからまあ留学ビザとかで一部働いてますけど、かなり帰りました。そこもなくなってきた。だから聞いていることは間違いなくて、何が起きているかというとですね、北朝鮮では一般庶民はそれほど困ってないんです。もう90年代の半ばに300万人の餓死が起きて、その後みんな政府を頼らないで自分で食べてる。山に入って焼き畑やったり闇商売やったりして食べてるんです。ところが 20% ぐらいの人たちはあの党や軍や行政機関の幹部や兵士たちは配給で食ってたんです、今も。ところがその配給が減ってる。幹部たちの待遇が悪くなってきてる。自由に使える外貨をもらえたのがそれはなくなってるという中で、中国が、観光客を北朝鮮に入れて外貨を落としたんですね。観光は国連制裁に入ってないというのが彼らの言い分ですけど、核をやめさせるために外貨を遮断するという精神に反してるわけですけども、まあ、それをやってた。ところが今回、皆さんも今マスクしてますけども、このコロナウイルス問題で金正恩は自分の健康が心配で、1月25日に中国人の入国を全面禁止しました。観光客が入らなくなり、中国からの物品も1月末に閉めてしまったので、闇市の物価が高騰しています。だから今度はそこで庶民の生活も苦しくなった。幹部たちも苦しい、庶民も苦しい。このコロナウイルスの遮断が6月まで続いたら、食料暴動を起こすしかないんじゃないかという声が北の内部から聞こえ始めています。
ですからね、僕は何ですか、日朝平壌宣言が結ばれた、小泉法務長の時から、官邸に密着して取材をしてきたんですね。でその時はさっき西岡先生言われたように、やっぱり、北朝鮮が困った状況になって、何に困ったかというと、アメリカがそのレジウムチェンジ、つまり体制転換をですね、まあ、北朝鮮を促そうとしていた、それの交渉をしたかったんです、ずっと。ところが窓口を開いてくれないものだから、ブッシュ政権、ね、だから日本を頼ってきた。でまあ、その時の北朝鮮の要求の、ね、優先順位、プライオリティっていうと、一番最初に体制保障なんですね。 で続いてその、まあ、言ってみればあの経済の問題となってたわけですよ。でところが今、トランプ政権は、ね、米朝首脳会談を開き、そしてある意味でトランプサイドとしては体制保障しているようなもんなんです現状ね、
はい、
でそうすると、まあ、北朝鮮としてはこれ以上別に経済の問題で困ってなければ、
はい、
要するに、ね、これでアメリカの抑えが効いたということで何の問題を変えてない。ところが相当苛立ってきた。それがやっぱり経済問題、
うん、
で、
うんうんうん、
早急にその経済制裁を解除しろ、経済支援をしろ、はい、韓国はなんで自分たちを、ちゃんとね、お金を送ってこないのかっていう不満をもらったらしい。だ相当経済的に困っていることはこれ間違いない。だって体制保障が事実上アメリカの体制保障が得られたのに、ね、
うんうん、
それで、まあ、本来だったら満足するのに満足できないっていうところから考えてもね、
はい、
やっぱり経済的には相当追い詰められていることはこれ間違いないだろうなと思いますよね、
うん、
トランプ大統領の立場からするとですね、アメリカの安全が第一ですので、はい、北朝鮮が2016年17年40発の弾道ミサイル発射実験をし、3回核実験をしてアメリカまで届く核弾頭ミサイルの完成直前まで行ったと、完成させる前には軍事力も使うと言って脅したと、そして話し合いになったわけです。だこれ以上北朝鮌が、まあ、これ多数意見で少数意見は完成したという意見もありますけれども、多数意見はまだ完成してない、しかしその直前まで来ている。これ以上弾道ミサイル実験をしたり、核実験したら軍事力行使もあり得ると思いますが、それをしないんだったら放っておくと、なぜなら経済制裁が効いてるからで。ところが金正恩氏はハノイで核の全部じゃなくて一部だけでアメリカを騙せると思って失敗してしまって、
はい、
そして経済制裁が効いてきたにもかかわらず年末、労働党の中央委員会総会4日連続でやって、そこで7時間半から演説したんですけれども、そこで経済制裁で普通の国だったら一日でも耐えられない難局を迎えている、しかし核を放棄しない、みんな自力更生でかこれを乗り越えろという演説をしました。つまり我慢比べをすると、中央委員と中央委員候補というのは200人ぐらいしかいないんですけど、全国から1000人集めて自力更生で突破しようという演説をしました。つまり中央は助けないと、配給も止まっている、幹部たちの配給もできなくなっている、お前たち自分でやれと。だから、金正日時代まではですね、アメとムチだったんです。金正日は幹部には、軍の師団長以上にはベンツを配ったり、兵士全員に中国製の腕時計を配ったり、自分の誕生日とか親父の誕生日には中国製やヨーロッパ製の贈り物をいっぱいしたりしてですね、忠誠心をドルで買っていて、しかし逆らったら殺すだったんです。ところが金正恩になって、その忠誠心をドルで買うことができなくなって、しかし逆らったら殺すはまだ効いてる、そういうところで12月譲歩するかなと思ったら、このまま行け、お前たち頑張れ、ただ口で頑張れというだけで助けないという演説を しましたので、相当矛盾が高まるだろうと思っていたら今度コロナが起きた、
はい、
で自分の健康が第一です彼は。でこの、ウイルスはですね、普通の健常な成人にはそれほど重篤にならないんですが、彼は病気なんです。糖尿があることは間違いないです。それ以外にですね、反問点に出てきたとき、これはトランプ大統領がこう言っていたら出てきましたけども、
はい、
その時息がハハしてたんですね。だから肺に何か疾患があるんではないかという説があります。まあ、とにかく、最高指導者になった後30キロぐらい太ってるわけですね。これはコンピューターで体積など分析すればわかるわけで、その結果成人病がたくさんあるのは間違いない。心臓が悪いという説もあります。で病気の自分が病気だから絶対に自分にウイルスを近づけるなということで、中国からの貿易が止まったら庶民の生活は困るのに、そんなこと関係なくて国境を閉じているんですけども、昨日私北の内部とつながっている人と電話がつながったんですが、北朝鮮は公式にはコロナウイルスの患者は一人もいませんと言っていますが、肺炎で熱を出して死んでいる人が増えていると。で住民たちにはこれは肺炎だと言っていると、しかしみんな肺が溶けて死んでいっていると言っているというんですね、改革校で。でもう情報は入ってますから、コロナウイルスじゃないかと言われている人たちがどんどん死んでいる。平壌でも
高熱を出して肺炎で死んでいる人が出ている。だから自分の健康第一で中国との貿易も止めている。 その結果庶民も幹部ももっと苦しくなっている。
そこのところ、ね、あのじゃあ体制これ揺らぐっていうところまで行く可能性もありますか。
あの十分あり得ると思いますよね。その場合にじゃあ日本に来るかアメリカに来るか韓国に来るかどこに来るかですけれども、アメリカはまず国連制裁が変わってますから、日本も日本だけ来られても、うん、国連制裁違反を日本することはできませんし、うん、はい、そしてもう一つアメリカはセカンドリーサンクションという武器を、まあ、これ須田さんもご専門ですけれども、あの持ってて、北朝鮮にを支援する第三国の企業や銀行に対してドルを使わせなくすると、すで、
うんうん、
に丹東銀行という中国の銀行はそれかかってますね、うん、そういうことの力を持ってるんで韓国政府は支援したくてしょうがなくてもできないんです、
はい、
だから彼らから見るとやはりアメリカと最初にやらざるを得ないと思いますけれども、しかしトランプ大統領とハノイで失敗したと、トランプ大統領に一番近いのは誰か、うん、安倍総理だと、安倍は無条件で会うと言ってるという枠の中で、トランプ大統領に対する仲介を頼んでくるという意味で、先ほど小泉総理の時おっしゃいましたけど、そういうことで日本に来る可能性も出てきた、まあ、あのこの間安倍総理に会った時にですね、今言ったようなことを申し上げたんですけれども、いや日本もかなりの情報を 取れてますと、北の内部のことについて、うん、そして本当に小さなことでも見逃さないでチャンスを生かしますという言い方をしていましたけども、その表現の中にはですね、北朝鮮が苦しいと、その中でこっちに来るかもしれないと、そのチャンスは絶対逃がさないで、うんうんうん、まず拉致だと、
はい、
拉致被害者全員返しなさいということを、それは自分しかできないんだと総理の決意を私は感じましたね、うんうん、
あの西岡さんというとね、
はい、
あのもちろんこの北朝鮮問題拉致問題については非常にお詳しくもあるんだけれども、一方であの朝鮮半島全体の、
はい、
まあ、知見もですね深いものを持っていて、うん、やはりこの韓国、
はい、
やっぱり北朝鮮についても我々がするように今興味関心が向かっているところではあるんですが、その韓国ムン・ジェイン政権に関してもね、やっぱり、来年、あれして、今年の4月にですね、総選挙ある。ね、うん、これだけ批判が出てて、経済も低迷してるんだから、で、場合によっては政権倒れんじゃないかみたいなね、意識もあるんだけども、どうもそうじゃないような、ことも言われてますけど、そのあたりはどうなんでしょうか。
あの、韓国の内政は本当に難しいんですよね。一日一日新しいニュースがあってですね、私また今週の金曜日、ソウルに取材に行こうと思っているのですけれども、まだ世論調査では、与党が少し優勢ですけれども、でも、日本と同じように無党派層がいるんですね。無党派層が3割ぐらいいて、その人たちの中で、文在寅に対する失望というのが強まっていると。第一は経済政策ですね。経済が悪い、特に若者の失業率がどんどん高くて、失業率を上げるために、もう60代以上の人たちにアルバイトのような職を、うん、国が雇って作ると、
はい、
国立大学の教室の電気を消す役とかね
それだけの仕事を
そういうので就職したというふうにしてカウントされて失業率が下がると、
見かけは
下がると、数字を上げるためにですね。だから、60代以上の、職は増えてるんですが、若い人たちは職がないんですけども、それに対しては、いろんな手当を出していると、就職準備金とかそういうのを出しててですね、まあ、全ての人が全てもらえないのかもしれないですけど、理論的に計算すると35歳まで成年という枠の中でもらえる金額が、3300万ウォン、つまり300万円ぐらいは政府からもらえると、予算、国庫予算でですね、ばらまいて、それも4月の前に今ばらまいてるんです。
あ、選挙の前に、
選挙の前に、だからそういうことに騙されて投票してしまうのか、それは社会主義のやり方ですよね。でもそうじゃなくて、パイを増やさなくちゃいけない、成長しなくちゃいけない、そのためには大企業をいじめててはダメなんだということになるのかという、まあ、激しい論争があって、韓国の、あの保守派は、我々は犬や豚じゃないと、餌をもらうんじゃなくて自分で食べていきたいんだと というスローガンで選挙を戦おうと言ってたんですけども、ここに来てやはりコロナウイルスの問題が出てきて、韓国で急激に患者が増えているので、はいはい、文政権は実はパク・クネ政権を後継するときにですね、セウォル号という、はい、貨客船の沈没、普通の事故だったんです、荷物積みすぎたんですから、政権の責任じゃないんですけど、パク大統領の責任だ、あの時間にどっか3日恋人と会ってたとか、全部嘘だったんですけど、はいはい、ということで弾劾までしてしまったんですけども、それよりももっと被害が出ていると、政府の責任だと言われかねない状況で、うん、今のままいくと野党が勝つかもしれない、しかしそれに対して北朝鮮がですね、
はい、
野党に勝たせてはならないと、
うん、
だから去年の12月に大陸間弾道弾ミサイルの実験準備してた、あるいは SLBM の発射実験、あるいは人工衛星の発射、この3つの準備してたんですけども、
うん、
取りやめたんです、4月までしないと。文大統領の功績は平和をまとらせたことだと。だから実験して、アメリカ先ほど言ったように、もしもやったら軍事圧力をかけると、アメリカ、トランプ大統領はアメリカの安全は絶対譲歩しませんから、
うん、
そうなると文政権が失敗したことは明らかになってしまうので、4月までやらないことにして、そして北朝鮮は ね、ハッキングの部隊を持ってるんですね、
はいはい、
で 同じ民族ですから書き込みをするわけです、韓国人なりに対しまして、うん、前の大統領選挙もやってたのですが、その部隊を中国やロシアに出して、今必死で世論操作をしていると、うん、だからそういうことの影響がどっちへ転ぶのか分かりませんけど、本当に4月15日の韓国の総選挙が東アジアの行方を決めるようなことになりかねない、まあ、香港で事態があって、台湾であって、
はい、
そして今韓国で、大陸を中心とする全体主義勢力がだんだん押し寄せてきている、しかし香港でも台湾でもそれにノーという声が上がった、
はいはい、
4月15日韓国国民がそれにノーという声を上げられるかどうか、注目しているところです。
政権側は結構いろんな締め付け、それこそ検察に対しての締め付けだとかいろんなことやってますよね、うん、これに韓国の民衆がきちんと立ち上がれるかどうかってところですか。
もう本当に、ね、ちょっと考えられないんですけども、現職の大統領官邸の秘書官が起訴されてるんですよね。でその起訴された人がですね、実は年末に、上級公務員犯罪捜査署、上級公務員犯罪捜査署を新設する法案が通ってしまったんですね。これは検事総長、法務大臣検事総長がいて検察がいるんですけど、それとは別に大統領直属の第二検察を作ると、そしてその人たちが調べる対象は公務員だけ、特に検事と判事は全員その第二検察が捜査の対象にして逮捕できる、起訴できる
ほう
というのを作ったんですが、先ほど言ったように大統領を官邸の秘書、現職の秘書と元秘書などを起訴したときに、起訴された側が7月見てろと、検事総長お前こそ逮捕されるぞと公然と言ったんですね。7月って何かというと、この第二検察が発足するときなんです。でも4月の選挙で野党が勝ったら、この 法案を廃案にすると言ってるんです。そこも4月の選挙なんです。
それしかも、ね、大統領制と議員内閣制で違いますけど、まあ、ある意味行政の部門に属するところに司法権を与えて、で本来三権分立 の司法を攻撃しようとするっていう機関ですよね。これこそまさに民主主義であったりとか、ね、それこそ朝日新聞とかこれ声を上げなきゃいけないような話じゃないですか。
だからヒトラーが全体主義政権を作ったやり方はですね、国会で法律を通して、
うん、
まあ、受験法という法律を通してですね、
はい、
今の時期は危機だと、国会に火をかけられた、あれは共産党の仕業だとか嘘をついてやったわけですけども、合法的なふりをしながら全体主義の方向に国を持っていこうとしている危機的な状況が韓国に起きているのに、私は日本のマスコミの報道を見ていてですね、韓国がダメなんだっていう、張さんという人が犯罪が多いという部分は報道しますけど、そうじゃなくて韓国の中も香港や台湾と同じように全体主義勢力と自由民主勢力が戦っていると、
うん、
全体主義勢力は勝とうとしているけどそれに抵抗があるんだっていう、そういうも 文化の違いだけじゃなくて、はい、全体主義勢力との戦いが東アジア全体で起きていて韓国でも起きているんだというそういう見方がほとんどなくてですね、韓国は反日が強いもんだから、
はい、
その韓国がおかしなことになっているとなんかみんなで笑っているような雰囲気ですけど、それは事態の本質がわからないと。やはり東アジア の, あの国際情勢の本質は北京にある全体主義政権が覇権を取ろうとしていると、香港、台湾、韓国、そして沖縄、そして日本という、その自由民主主義体制が守られるかどうか、
はい、
そういう目で韓国情勢を見るべきだと私は強く思っています。
ということで、まあ、朝鮮半島情勢、俯瞰して、お話をいただきました。最初の論客モラルジー研究所教授西岡努さんでした。西岡さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
大きな拍手でお送りください。
道徳って何だろう、思いやりって、
その答えは道徳を考える月刊誌ニューモラルに。今や日本人の道徳力は世界からも大きな関心を持たれています。さあ、あなたも道徳を学びませんか？お問い合わせいただいた方に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなく一冊差し上げています。詳しくは日本放送飯田浩司の OK コージーアップホームページのバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人モラロジー研究所。
さあ、それでは第2部に、行ってみたいと思います。第2部論客の方はこの方です。麗澤大学教授の八木秀次さんです。どうぞお越しください。拍手でお迎えください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めてご紹介いたします。麗澤大学経済学部教授八木秀次さんです。ご専門は憲法学、国家論、人権論、相続関係に関する法制審議会民法部会の委員なども務められ、現在は政府の教育再生実行会議委員でいらっしゃいます。今日はよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。さあ、八木秀次さんと深めていくテーマ、こちらでございます。日本社会の安定を築く皇位継承と憲法。菅官房長官は大位から間を置かずに皇位継承の議論を始める考えを示しておりましたが、大嘗祭が終わる去年の11月以降を行うと変更になり、さらに秋篠宮殿下が皇位継承順位1位となられたことを内外に示す4月19日の立皇嗣の礼以降となっております。まあ、これ予定通りにいけば間もなくということになっていくわけですけれども、まあ、今回のテーマ皇位継承と憲法と、まあ、これね、今回のご上位に伴うこの特例法の中に、まあ、与野党も含めて話し合うということが盛り込まれているので、まあ、これについてやっていくと、まあ、手続き上は須田さんそうなるわけですよね。
ただどうなんでしょうね、どうですかね、今日おいでになっている皆さん方もそうなんだろうと思うんですが、男系とか女系とかね、うんうん、あるいは女性宮家とか女性天皇とか、
はい、
そういうね、なんかこう 性を意識した議論って、なんか最近になって、なんか頻繁に、最近かな、ね、何年か前ぐらいからかなり聞くようになってきたけども、うん、10年前、20年前、果たしてそういった議論があっただろうか、と思わないですか、と思わないですかね。で、実を言うとね、そこって、はい、日本の国柄とか、ありようとか、あるいはこの天皇制だとかっていう問題に深く根ざしたっていうのかな、関連した話であるにもかかわらず、あまりね、はい、歴史の深い話ではない。で、その中においてね、この問題の本質を、はい、いち早く察知して、はい、その男系天皇でなければダメなんだ、ね、皇位継承はそれをベースにしなきゃダメなんだということを言い始めたってのは、実はですね、八木先生、パイオニアなんですよね。
まあ一応そういうことになってるんですけどね。
これいつ頃の話になるんですか？
皆さんもご記憶にあるかと思いますが、小泉内閣の時にですね、皇室典範に関する有識者会議というのが設置されましたですね。はい、で、それで、まあそこの有識者会議で、まあいわゆる、女系、女性天皇、女系天皇の容認という、 まあ、ものをこう打ち出したわけですね、
はい、
でその、数年前から、まあ、実はもう、その動きは始まって、おりまして、私が気づいた時は、まあ、今はあの男系派になってますけれども、はい、麻生さんがまだ総理大臣に当然なる前なんですけども、本を出しまして、そこでですね、女性天皇でいいというようなことを、まあ、お書きになってたというか、まあ、まあ、喋ったものだと思うんですけれども、そういうのが打ち出されていたということをですね。で、私は特にその頃、あんまりその辺に興味がなくて、実は。興味がなくて、たまたまですね、もう今は、もう亡くなってしまった雑誌なんですけども、秋田書店から出ていた歴史と旅というですね、
ありました、
雑誌があって、そこの編集部から、まあ、当時携帯電話もありませんので、私持ってもおりませんでしたので、家に電話がかかってきまして、女性天皇について、一本原稿を書いてくださいと、言われてですね、で、まあ、その担当の編集者とは会ったこともない人でですね、その後も顔も見たこともないんですけども電話かかってきまして、で自信がなかったので1ヶ月間勉強させてくださいということでですね、1ヶ月その締め切り伸ばしてもらって、はい、その間、勉強しましたところ、行為は一貫してですね、一度の例外もなく男系で継承されていたということに気づいてですね、で、しかし誰一人としてそのことを正確に言っている人がいないということも分かり、
はい、
で、まあ、その後ですね、まあ、歴史の旅にこう書いた後、まあ、ここはあまり読者がいないなと思ったので月刊 の、 正論にそれを書いてです、ね、そうするとたくさんの人に読んでいただいて、はい、まあ、そこからですね、そのだんだんと広がっていったと。ただその頃はですね、今はいろいろとですね、行為は男系継承でなければいけないというふうに言っているお歴々の皆さんから猛反対されまして、
あの当時は、
頭おかしくなったんじゃないのかというような感じでですね、キーな目で見られたんですね。でそこで、まあ、一人一人その丁寧に説明をしていったということですね。でその後ですね、まあ有識者会議ですね、皇室典範に関する有識者会議の議論が、本格化してですね、はい、その、報告書も出しですね、当時の小泉総理は、もう皇室典範をそちらの方向で改正する気満々でですね、
はい、
でちょうどその頃ですね、内閣官房長官に安倍晋三さんが、はい、がなられまして、ね、でその時ですね、まあまあ、外でちょっとこう、会う機会があったもんですから、
はい、
せっかくなのでですね、まあ、一緒にこういた人からせっかくなので、この皇位継承問題についてそのレクチャーをしたらどうですかというこう、アドバイスがあったんで、35分間ですね、まあ、レクチャーをしたことが、ありました。でその時の、安倍さんの第一声は、はい、総理がそこまで決断している以上一政治家としては反対できないと、こういう反応だったんです。いやそういう話じゃなくて、これは日本の、国家のです、ね、根幹に関わる国柄の問題なので、そういう、こう政治的なその取引や判断ではダメですよということで35分間説明しましたら、よく分かったと。じゃあその総理と、その話をしてみるかなということで帰って、まあ、その後はですね、まあ安倍さん自身も、まあ、一貫してですね、まあ、男系継承で行くべきだという立場になったという経緯が、まあ、思い出せばあります。
いや、じゃあ、はい、その時に当時の安倍官房長官が八木さんと会ってなかったら、今の議論だってひょっとしたら変わってたかもしれないし、ぐわーっと押し流されたかもしれないですね。
もっと話するとですね、亡くなられましたが、友人親王殿下ヒゲの、
はい、
から、呼び出しがありまして、
はい、
ですね、まあ、当然一面識もなかったんですが、呼び出しがありまして、ちょっと宮邸に来てくれないかと、いうことでですね、まあ、そしたら私が書いた本をすでにお読みでですね、しかも50冊買っていただいて、それをあちこちに自筆の手紙でですね、お付きで、送られてですね、はい、その中におそらく今の天皇陛下が、その対象者でおられたんじゃないのかなと思うのですが、と申しますのはですね、はい、選択という雑誌が、会員制雑誌があるんですが、はいはい、その8月、去年の8月号にですね、はい、朝日新聞で長く、宮内庁担当をした岩井克美さんという、まあ、この人自身男系派の 方なんですけども、うん がおられてですね、はい、その岩井さんが、あの選択の去年8月号に書いてるんですね。それはそのどういう話なのかというと、はいまあ、ちょうどその小泉政権でですね、うん、皇室典範改正の、議論が本格化していく中で、当時の皇太子殿下がですね、周りの人に、その動きについてちょっと待ってくれませんかとこうおっしゃったと、ということが出ています。でおそらくそれはですね、智仁親王殿下あたりからの、はいアプローチがあってですね、ではないのかなと私は、まあ、勝手に、理解を、しているところなのですが、皇族がですね、
はい
そういう、皇室典範という、まあ、一つの法律の改正問題に、口を挟むというのはこれは憲法違反ということになるわけですけれども、しかしここはですね、はい政府がおかしな動きをしているというので、もう禁じ手だったんですけれども、皇族としてですね、これはやはり、男系継承でなければ私たちの正当性が崩れるとという、まあ、思いでですね、あえて、その当時発言を、され始めたと、まあ、そこに私が、まあ、もう関わったと、
なるほど、
いうようなことでしたね。朝日新聞からえらくその辺はですね、批判の社説まで、で殿下、おとつみになられてはという、
はい、
社説が出たことがありました。
なんかその見出しは記憶にありますね。
これね、小泉政権の時に、はい、私もずっとこの問題密着して取材したんですが、まあ、結果的にはね、秋篠宮殿下に男の子が生まれになって、はい立ち消えになるわけですよ、皇室典範の改正の問題はね、
はい。
で、じゃあなぜね、小泉さんは、小泉総理は、要するに、女性天皇を容認するかのような典範の方に、これ突き進んでいったんだろうと思われますか。これだ、やっぱり個人のね、考えなんじゃないと私は思うんですよ。何かその裏にはですね、何か動きがあったんじゃないかなと思いますけど、その辺は。い
や、あれはですね、有志会議が設置される数年前からですね、うん旧内務省の、まあ、内務省って今はこう存在しませんが、うん、内務省系のですね、役人たちで、秘密研究会を、持ってたわけです。
うん
ですね、まあ、内務省、まあ、警察、
総務省とか
総務省ですね、
ですね
厚生省ですね、うん、まあまあそこら、はいまあ、それから宮内庁を含めてですね、うんうん、そこらの、役人たちがですね、これ私の推測ですが、憲法ですね、今のその憲法をもとに、憲法にはですね、その2条には、行為は世襲のものであってと書いてあるとですね、はいうんうんただここでいう、 こう世襲とは何なのかということなのですが、
はい
その役人たちは、この世襲というのをですね、今のですね、その、まあ、今のというかその当時 の、 その、天皇陛下の、血筋を継承するという、まあ、意味でこう世襲、まあ、それを世襲と捉え、はい、さらに、憲法14条の法の下の平等の中におけるあの性別ですね、
はいはい
男女平等原則これを、まあこう合わせてですね、その、男女平等原理に基づいてですね、今のその、当時の天皇陛下の血筋を継承していくとこれが皇位継承なんだと、うん、というふうに、まあ理解をして、うん、そちらの方向に、作り変えようと、したということですね。まあ もう一つは、まあ、これも全く確証ありませんけれども、うんまあ、当時の天皇陛下のご意向ではないかという、うん、あの噂は出回りました、
うん
ですねただ、まあ、そのですね、小泉首相 について言うと、うん、あの当時のほとんどの人というか、まあ当時は安倍晋三さんもそうだったわけですけれども、
はい
皇位継承の原理なるものについての理解が、全くなかったと、うんできなかったということ、うんうんまあ、知らなかったということだと思いますね、はいうんうん、だから善意で進めていたということではなかろうかと思います。
その有識者会議でも女系女性というものをまあ一つに並べてしまって、議論をしているようにやっぱり女系と女性全くこれ別の概念男系で女性の天皇は過去にいたけれども女系になるとそれはないというその辺の理解からあの当時は説明していかないといけなかったわけですか八木先生
いや、まあ、皆さんのお家もそうだと思うんですけれどもですね はい、こうずっと自分のこう、前の代を遡っていった時にですね、同じ名字を名乗ってるけれども、うん、まあ、名字って言っても、日本人の 96% はですね、はい、明治8年に、うん、名字全員名乗らなきゃいけなくなったので、うん、まあ、その時にまあ言ってみれば適当につけたんですけれどもですね、はい、まあ、しかしこうずっと遡っていた時にですね、必ずしもですね、父方だけでですね、でずっと はいはい、継いでるわけではなくて、うん、まあ、時には全然血がつながってない養子が入ってたりとかしますよね、うんうん、はい、しかしこうあの皇室はそうではなくてですね、うん、天皇の血筋はそうではなくて一貫して男だけで継承してきたと、うん、これがこう一度の例外もなくですね、うん、行われているという、まあ、極めて、まあ、面白いというか、私たち の、のですね、まあ、血縁にはこうないようなそういう継承原理を取ってきたということなんですね。そこらの、理解がなかなか難しいんですよ、うん、ですね、で皇室典範には今の皇室典範にはですね、はい、皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承すると、うん、こう書いてあるんですが、うん、男系継承の意味を私は本当は1ヶ月間勉強してやっと理解できたんですね、うん、で男系継承なんて聞いたこともなかったの で、うんうん、ですね、でそれで歴代天皇のその系図をずっとたどっていくと、うん、面白いことに、まあ、出くわすわけですね。例えばですね、男でずっとその継いでいこうとするときにですね、まあ、もちろん男の子が必ずしも生まれるわけではありません。その時の天皇にですね、
はい、
で男の子生まれない、うん、女の子しか生まれない、うん、あるいは、天皇が早く亡くなるという場合も、あります、はい、そうしたときにどうしたのかということが、ですね、いくつもそういうのを出くわすわけですね、うん、そうするとですね、その時のその天皇からすると、まあ、赤の他人と言っていいぐらいに遠い、まあ、つまり、ずっとその先祖を遡っていて、かつて血筋が分かれた別のその系統のですね、男子が、はい、その行為を継承していくという例が、まあ、いくつもあるのだということに、まあ、気がつくわけですね。で、まあ、例えばということで、まあ、一番新しい例ですが、江戸時代後期ですね。はい、光覚天皇、119代光覚天皇、はい、光覚天皇はですね、今の皇室の直系です。その光覚天皇はですね、その先代の118代後桃園天皇から見るとですね、はいはい、ひいおじいちゃんの弟の孫にあたるんです。神道で言うとですね、七神道。今の民法ではですね、はい、六神党内の、ですね、血族を、親族というと、はい、こういうふうにしてますから、七神党離れてるということは、今の民法で言っても親族ではないんですよ。
法律上も、まあ、こういっちゃなんですが、うん、
赤の他人ではないし、まあ、まあ、皆さんちょっと、自分の身に置き換えて考えてください。
自分の身の七神党ってどのぐらい分かれるんです
か？自分のひいおじいちゃんのですね、弟の孫って、はい、ご存知ですか？
まずひいおじいちゃんからして自信ないですね。
私もいろいろと調べてみたんですけど、全く分かりません。どこで何してる人なのかです、ね、名前すら分からないです、ね、まあ、もちろんその戸籍ずっと辿っていけば分かるのかもしれませんけども、まあ、まあそういうことですね。ですからですね、そのですね、郷桃園天皇が21歳で亡くなるわけです。はい、その時、男の子は生まれていません。うん、8ヶ月の、うん、女の子が、いました、うん。生まれたばっかりの女の子がいました。ですね、もしこの時にですね、
はい、
ですね、もうその郷桃園天皇の系統でいいんだということでですね、生まれたばかりの、女の子を、女性天皇にして、はい、まあ、世襲でもつけてですね、うん、でそれでその系統でずっと、繋いでいたとしたならば、うん、今の皇室は存在しない、今の天皇陛下は存在しない、うん、ということですから、これですね、男系継承を、行うということはですね、これはその、今の皇室をですね、正当化するというような意味でもあって、 今の皇室がですね、男系継承を否定するということになってくると、
なるほど、
自らの存在を否定するということにもなるということですね。で、まあ、私は、この議論、まあ、ずっとやってきてるんですけども、
はい、
私はたまたま法学部の出身だもんですから、はいはい、理屈とか正当性とかですね、まあ、レジティマシーとかですね、そこらをやっぱり考えるんですね。で、皇位継承問題、いろいろこう議論してる人の中で、まあ、歴史学者が多いんですよ。
はいはいはい、
歴史学者はあまりこう正当性考えないみたいなので、ですね、それよりもですね、今のそのですね、皇室の血をですね、継承していけば男でも女でもいいという議論に、まあ、なるわけですね。あるいは今の、男系継承を行っていく上ではですね、皇位継承権者は、
はい、
もうですね、3人ですか、3人しかいらっしゃらない、
はい、
まあ、事実上2人ですね、秋篠宮殿下と、久仁親王殿下の2人ですね、はい、で、これをですね、女系まで広げると一気に広がります、
はい、
一気に広がるんですがですね、
はい、
そういう例はないということですね、女系はあるいは、女性がですね、女性、内親王女王が民間人と結婚された場合にはこれは民間人になるわけです、
うん、
民間人になるわけですね、
うん、
まあ、その辺ですね、皇室典範の12条皇族女子は天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは皇族の身分を離れるとこうありまして、うんうん、でこの原理を、まあ、126代の天皇陛下になりますけれども、ずっとそれをこう貫いてきたと、
はい、
いうこと。それからあまり注目されない条文なのですが、皇室典範の15条というのがありまして、うん、これ今の皇室典範を作るときにですね、まあ、当時のですね、この皇室典範の原案を起草する担当だった高尾良一さんという、まあ、なかなか立派な方なのですが、はい、この人が第1条のさっき述べました皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承するという、うん、この部分をさらにですね強化する意味で15条というのを入れるんですね。でこれはこういうことです。皇族以外の者及びその子孫は女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては皇族となることがないと。ですから民間人の男性がですね皇族となることはないのだと、という趣旨の条文が15条ですね。民間人の女性は、皇族男子と結婚をした時にすると、皇族になりますが、民間人の男性はですね、皇族となることがない、
ない、
まあ、こういう
こと。つまり皇室典範をきちんと読み込んでいくとその根底として精神として男系であるってことが明確に載ってるじゃないかと。
そういうことです。それをこうずっとこう、ですね、歴代天皇の系図、
はいはい、
まあ、この歴代天皇の系図を作るのがまた随分大変だった、らしいんですけれどもですね。でこれずっとですね、宮内庁のホームページに歴代天皇の系図が、はい、アップされてますけれども、
はい、
それずっとこうですね、辿っていくとさっき見たような、118代後桃園天皇から、119代光覚天皇のところにですね、いきなりこうですね、こう、枝が分かれてるわけですけど、それがまた別の 枝にですね、皇位がですね移ってるという例が、まあ、過去にですね、このですね、光覚天皇を入れて6例ぐらいあると。
ある意味男系継承のピンチだった、
うん、そういうのが、まあ、まあその中に南北朝の合一とかですね、
は
いはい、あ、南北朝の合一はですね、これ99代後亀山天皇から、100代後小松天皇、この、隔たりは13神道、13、まあ、
13神道、
うん、まあ、それはその、お互い同士ですね。
そうですね、分かれちゃったわけですね。
分かれちゃって、ね、最後統一するということですから、ま
あ、
それでも男系を継承するために、
はい、
そういうことをしたのだと。
しかしそういう意味で言うとあれですね、法学者としてのね、これ正当性って一番重要なキーワードなんですよ、
うん、
法学の中では。でその正当性って古代から意識されてたんですかね、この皇室においては。
まあ、そういうことでしょうね、まあ、さっき、紹介した皇室典範の15条が言ってるようにですね、民間人の男性は 皇族になることができないですね、うん、ですからその、他の氏族のですね、うん、男性は皇室に入れない、まあ、つまり天皇になれないという、うん、そういう、こう仕組みをずっと作ってきたということですね、うん、でこれですね皇位継承の原理というのはこれは 100% の血統原理なんです、うん、血統原理というのは、うんまあ、つまり血を継承しているとですね、初代天皇のですね、男系の血を継承している者のみが天皇になれるというあるいは生まれながらの男性ですけれども、皇族になれるという仕組みを取ってきたわけです、うん、でそこには能力関係ないんです、うん、能力関係ないというと、お前バカにしてるのかとなんか怒られるんですけどもでこれですね、能力言い始めたらですね、
はい
俺の方が人気があるとか、金があるとか権力があるとかですね、まあ、いろんなことある人柄がいいとかですね、まあ、自称人柄がいい人っていっぱいいますからですね、
自称です、
やめてください、
自称何モテるとかっていう人もいっぱいいるわけですけどもです、ね、でそんなことは関係ないわけです、そんなことは関係ないですね。で、まあ、さっきですね、皆さんのお家はですね途中で、ですね、養子入ったりだとか、はい、必ずしも男だけで継承されてないでしょうというのはこれはですね、農家にしろですね、まあ、武家もそうなんですけど武家も、商家も農家もですね、うん職人の家も何なのかというと、これ財産継承なのであ
、
能力が必要なんですよ。
はい、食いつぶしちゃいけないと、
うん当然ね財産を減らしちゃいけないというの で、ですね場合によっては息子がいても息子に継がせないで娘婿に継がせたり、はい、あるいは赤の他人連れてきてですね養子にしたり、うん、こうやってこう継がせるんですよ。でこれですね、財産継承なので、能力原理が必要だと、それが、私たち一般の家の継承の仕方です、うん、でもこのですね天皇の地位の継承というのはこれは日本の祭り主の祭祀者の地位の継承なの です、ねうん能力は関係ないわけです、
うん、
それよりも初代のです、ねまあ私の言葉で言うとコピーなんですよ、
うん、
男系でずっとコピーしていくわけです。
あ
初代のです、ね写し絵をです、ね
はい
これ男系で写し絵ができるという、理解だと思うんですね、
うん
そのですね、男系で継承された、その男系の血を継承した者のみが、天皇になると、
うん、
っていうことなのでこれ争いがないわけです、
うん、
争いがない。で争いがないってこれ、はい、なかなか素敵な仕組みなんですよ、うん、その日本のですね、政治システムっていうのはどうなのかというと、その時々ですね、権力をめぐって争うわけです。で権力を取るわけです、う
ん、はい。
でもこの権力を取ったとしてもその権力者は最高の地位にはいけないんですね、
うんうん、
その上にその権力者のその地位を認証するさらに上のですね、
はい
祭祀者がいて、
うんうん、
で、まあ、天皇ですがで天皇が権力者を認証する、
は
い、まあ権威と権力を分けてると、うんまあ、こういうふうにこう、言いますけれどもですね、うん権力のところでは争うけれども、権威の部分については、争わないということですね。で実はこれがですね、日本の社会を安定させてきたと、まあ、私はこう理解してるんですね。で、天地がひっくり返るようなことがないんですよ、日本社会の、
はい
歴史の中に、
うん
あるいはちょっとそういう傾向があったとしても他の国に比べると、
はい
まあその度合いが相当低いんですね。
例えば明治維新を革命だというふうに言う歴史学者の人もいますけど、確かに皇室はずっと安定をしていた、権威の部分は安定してて武士たちが争っているという
武士たちが、まあ、大体3万人ぐらいが争ったと、いうことで、他の一般の人たちはあまり関係なかったっていうんですね。で、まあ、応仁の乱が、まあ、日本 その歴史の中で一番大きな戦乱だったと言われますが、あれも、まあ、京都の一角での戦いであってですね、
はい、
それほど大きく、まあ、全国に波及してたものではなかったということですね。でこのですね戦乱や大きなですね政争がない政治の争いがないということからですね、はい私たちの 社会は安定しているわけです。で、日本ってあの老舗がすごく多いですよね。何百年も続くですね、お店とかですね、会社とか、まあ、千年以上続く旅館だとか、大阪には金剛組という、ですね、
建設会社ね、
世界最古の会社、
法隆寺を建てた宮大工集団のですね、会社が今も残っていますけれどもですね、でそういうその、老舗が多いというのはですね、安心して一般の人たちが、自分のその、家業ですね、家の、業を続けることができたということを、まあ、表しているとだと思うんですね。
いや、今こういうお話伺っていて、いや、まさにそれってモラロジーの部分なんだろうなとすごく思ったのがですね、だから人心が安定してるとか、そのお天道様が見てるぞって信じられるって、結局社会が根底として安定してないと、結局誰かが俺のこと騙すだろうって疑心暗鬼になってしまったら、あのこういう天職を治め人職これに従うっていう発想そのものが生まれないわけですよね。だからその意味で国柄ってこれなんか普通に存在してるから、まあ、天皇陛下のご存在も含めて僕ら普通に思ってるけど、先生これ亡くなっちゃったら本当にこれ大変なことになるっていう、そこの危機感が先生の中であるわけですね。
日本人ってあの勤勉を尊びですね、努力をするとかですね、でそれがまた、どこかでですね報われると、こう思ってますね、でそれからですね、赤の他人であっても、信頼関係すぐ築けますよね、でそれも長期的な信頼関係を築けますね、でこれって何なのかというと、この日本の歴史の繁栄なんですね。私たち一人一人の性格もですよ、これはあるいは もっと言えば、国民性と言ってもいいんですけども、これらも日本の歴史の繁栄なんですよ。私たちが一人一人が努力してこう勝ち取ったというよりはですね、この日本の歴史が作ったそういったこう性質なんですね。でそれはどうしてできたのかとですね、まあ、それは例えば朝鮮半島だとか中国大陸と比べたらよくわかりますよ。いつもあの、動乱があってですよ、さっき の、西岡さんのパートのところでもですね、韓国の問題ありましたけれども、ですね、検察をめぐってですね、で、取るか取られるかとこう やってるわけですよね。ですね、でその政権が倒れたらですね、その前の政権にこうついてた人は大統領も含めてみんなこう逮捕されるという、ですね、すっかり世の中変わるわけですよ、ね、中国だって、王朝が変わったらすっかり世の中変わるわけですね、でも日本はそういうのないんですよ、ね、だからその、長い時間をかけて長期的にですね、その、みんながこう、信頼関係を築きながら、ですね、落ち着いた生活ができる、でそれはですね、その時々の権力はを争う人たちはいるけれども、その権力者であったとしても決して脅かすことができない権威の部分があって、この権威の部分、まあ、これをその天皇、皇室が担いですね、でそこは、その血統原理で決まっていると、誰かがですねその地位につけるわけではないわけですね、人気のある人、権力のある人がですね、お金持ちがその権利でその地位につけるわけではなくて、初代からの男系の地を純粋に継承している人だけがその地位につけるという、そういう仕組みを私たちの、国の歴史がですね早い段階から作ったんですね。でそれをその今にこう継承してきているということですから、これをですね、でこの、その、一番の原理が男系継承と。いうことで、この男系継承というのは、日本のその国柄に関わり、さらに言うと私たち一人一人のですね性格やですね、あるいはもっと言うと、まあ、国民性やそこらにも関わるような、ことであって、これを崩したら日本社会一気に崩れますよ。だってこう男系継承をやめて女系でもいいですよと。女系というのはですね、その内親王女王のですね、まあ、結婚相手、のですね、民間人と結婚 をされる、そこに生まれた子供、これもあの、皇室から見れば女系になるわけですね、男でも女でも女系ということになります、そんな人いっぱいいます、実は。私たちもですね、自分の秩序を適当にたどっていくと、どこかで皇室とつながるはずですよ。
それだけの人が外に出てるわけです
ね、だから女系はみんな外に出るんですから、 今の皇室とですね、どれだけ近いか遠いかの、差はあったとしてもですね、私たちは女系の血筋のはずなんです。
うん、
日本社会というのは大きな人口移動がありませんから、
はい、
ね、でかつてのですね、人口がそのままですね、人が増えただけの話で外から、移民は来ておりませんので、みんなこうですね、何らかの形で血はつながっていますし、その中心がやはり皇室ということになるわけですね。
でそうするとね、まあ、結論的な話になってくるんだけども、今、とはいえ、どうなんでしょう、安定的な皇位継承って非常に危ぶまれてるじゃないですか。
はい、
で、まあ、皇室典範の改正も考えていかなきゃならない。そうすると、じゃあ、これ安定させるためには、一番いい方法って何だと思われますか。
まあ、とりあえずはですね、最初親王殿下のところまでは、
はい、
男系継承ができるということ、うんうん、ですから、
はい、
余計なことはしないと、
うん、
いうことですね。でそれは何なのかというとですね、明治天皇も大正天皇も、
はい、
たった一人のですね、皇位継承権者であったとですね、まあ、もちろん、まあ、旧宮家の方にはこういましたけれどもですね、うん、はい、直宮の中ではですね、たった一人の皇位継承権者であったと、うん、いうことですね。でまあまあですね、でただまあそれだけだとですね、やはり不安だという場合には、はい、やはりですね、正当性レジティマシーということを考えたときにはですね、うん、旧宮家のですね、男系、男子孫の、うん、どなたか数名がですね、皇位、皇籍を取得するあるいは復帰する、
はい、
ということが、まあ、必要になってくると思うんですね。
うん、
でこの旧宮家というのは男系でいうとですね、
うん、
その、北朝三代のですね、始皇天皇の、系統ですから、うん、今の皇室から見ると650年前に分かれてるんですよ。う
ん、そんな前なんです
ね。でも650年前に分かれたですね、その宮家がですね、
うん、
昭和22年の10月まで、ですね、うん、皇族であり続けたというのはどういうことなのかということなんですね。
うんうん、
それは皇統ってですね、天皇の血筋というのは一つじゃないんですよということですね。うん、備えてたわけです。
なるほど。
ですね、どこかでですね、その、男系が途絶えそうなときには、うん、そのですね、それをカバーするために、ですね、宮家を用意してそれもうーんと前に分かれてたですね、宮家を用意してですね、でそういうお互い同士ずっと代をですね、重ねるごとに血は遠くなるわけですけれども、う
ん、はい、
まあ、それでもですね、一方両方が、皇族であり続けると、まあ、こういうシステムを作ったと、
うん、
いうことを考えるとですね、やっぱりその旧宮家の、何らかのですね、まあ、お手伝いと、
うん、
いうことが、まあ、正当性ということを考えたときには一番ではないのかなと思ってますね。
うん、その話が出ると、ね、いつも私疑問に思うんですけども、そういった方々ってどうなんですか。身の回りにいないんでね、よくわからないんですけども、そうなったときにじゃあね、ここは一肌脱ごうっていう言葉がいいのかどうかわからないけども、私でお役に立てればっていう気持ちになってくるのか、これ一点目。そしてもう一点が、我々ね、国民がそういったね、人たちを、天皇陛下としてね、天皇の一族として、受け入れられるのかどうなのか、この2点どうですかね。
私も旧宮家の、方々とは、まあ、若干のお付き合いはありますが、武田恒康さんのことではありませんよ。それ以外の、
はい、
それ以外の。
それ以外の人にしてくださいよ。
それ以外の方とお付き合いが、はい、ありますがですね、口には出しませんが、うん、というか、まあ、観光例も敷かれているの で、 です、ね、
うん、
実は、いろんなメディアがアプローチするんですよ。
あ、
でですね、そのもう反応したように全員が、まあ、武田恒さん以外はです、ね、全員が同じ答えをします、
うん、
ですね、一切答えられないと、コメントできないと、ね、だからイエスともノーとも言わないということですね、うん、まあ、少なくともノーとは言わないということですね、
う
でですね、まあ、男系でなければいけませんということはおっしゃいます。ですね、ただ、まあ、自分たちがそれをですね、その責任を負うとはいう発言は絶対で、今のところは出てこないということですね。それからですね、まあ、旧宮家の存在をですね、まあ、戦後みんな、忘れてきたわけですよね。ですね。でですね。で、今日、私が、少し説明したような正当性の話だとかですね、あるいは旧宮家に具体的にどういう方が、いらっしゃるのかということを一般の国民が知ればですね、理解が深まれば、まあ、全然その雰囲気は違ってくるんだと思いますし、もっと言うとですね、旧宮家はですね、その正当性があるわけです、この男子は正当性がある、皇族になる正当性があるわけですね。
この時間は第2部麗澤大学教授八木秀次さんと皇位継承に絞って、
よく分かったな、
議論を深めてまいりました。八木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。